こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。小4標準問題集算数は、受験研究者が刊行する小学4年生向けの算数問題集である。2024年の教科書改訂に対応し、学校で学ぶ内容を土台にしながら、教科書だけでは不足しがちな理解の深さと応用の入り口を補うことを目的とする。単に計算量を増やす教材ではなく、基礎、標準、発展の3段階で問題に取り組む構成が特徴である。はじめから難問を課すのではなく、奇襲事項の確認から始め、条件を読み取り、考え方を使う問題へ移る流れによって、学習者がつまずいた箇所を見つけやすくしている。考え方や注意点を示す補助的な解説と丁寧な別冊回答も用意されており、家庭学習で自力で進める場合にも活用しやすい、中学受験向けの高度な演習書というより、日常学習を確かにしつつ、次の水準に備えるための標準的な発展問題集として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、基礎から発展へ移る3ステップ設計が学習負荷を整える。本書の中心的な仕組みは、基礎、標準、発展へと進む3ステップ式の配列にある。算数では公式や手順を覚えているように見えても、数値や問われ方が少し変わると解けなくなることがある。そのため、発展問題だけを繰り返すよりも、最初に計算や基本概念の定着を確かめ、続いて典型的な使い方を練習し、最後に複数の知識を結びつける問題へ進む方が、理解の状態を把握しやすい。本書はこの順序を明確にし、教科書の学習内容から急に難しい問題へ飛躍しないようにしている。特に4年生では、割り算、小数、分数、角度、面積など、後の学習の土台になる単元が増える。各段階で誤答の原因を確認すれば、単なる不注意なのか、概念そのものが曖昧なのかを区別できる。進度を急ぐ教材ではなく、難度の上昇を利用して理解の穴を可視化する教材である点に意義がある。次に、教科書プラスアルファの問題が知識を使う力を問う。本書は学校の教科書内容を外れた特殊な解法を主眼とせず、教科書で習った知識を少し異なる場面で使えるかを確かめる。これは算数の学習において重要な位置づけである。計算の技能は反復で伸ばしやすい一方、文章題や図形問題では何を求めるのか、どの数値が必要か、どの関係を式や図に表すかを判断しなければならない。教科書プラスアルファの問題は、この判断の練習を加えることで、理解を手順の暗記だけにとどめない。例えば、同じ計算でも問題文の条件を整理する必要があれば、立式前の読解や数量関係の把握が成否を左右する、少し上のレベルを目指すという方針は、早すぎる先取りではなく、当該学年の内容を柔軟に運用する練習として捉えるのが適切である。学校の授業で基本問題は解けるが、テストの応用問題で点を落としやすい出来学習者にとって、本書は知識を使う段階へ移るための橋渡しになる。さらに、考え方と注意点の表示が誤答を学びに変える。問題集の価値は設問数だけで決まらず、解けなかった問題にどう向き合えるかにも左右される。本書には考え方や注意点を示すポイント解説があり、学習者が着手の方向や見落としやすい条件を確認できるようにしている。算数でつまずく場面は、答えの計算以前に単位を揃え忘れる、図の情報を使えていない、問いと異なる量を答えるといった家庭上の誤りとして現れることが多い。こうした誤りに対し、正答だけを見てもなぜその式になるのかがわからなければ、次の類題に生かしにくい。考え方の補助は問題の構造に注意を向けさせる役割を持つ。ただし、最初から解説を読むと自力で思考する機会は減るため、まず問題文に印をつけ、図や式を書いて考え、それでも進めないときに参照する使い方が望ましい。解説を答え合わせの道具ではなく、自分の途中式と比較する材料にすると、誤答が単なる失点ではなく、次に修正すべき思考の手順として残る。そして、別冊の丁寧な回答が家庭での自学自習を支える。本書は別冊回答に丁寧な解説を掲載している点で、保護者や指導者が常に横にいなくても学習を進めやすい構成を備える。家庭学習では丸付けをして相互を確認するだけでは不十分である。誤った問題について正しい式、途中の考え方、単位や答え方を確認する復習まで起こって、初めて次回の正答につながる。回答解説があることで、学習者は自分の方法と標準的な考え方を照らし合わせられる。また保護者にとっても、教え方を即座に用意しなければならない負担を抑えつつ、どの単元や段階で止まっているかを把握しやすい。ただし、解説が充実していても、それを打つだけでは力は育ちにくい。間違い直しでは、一度解説を閉じて同じ問題を再現する、あるいはどの条件を見落としたかを短く記すと良い。本書の回答は、自習を完全に自動化させるものではなく、振り返りの質を高めるための足場として機能する。 最後に中学受験の基礎固めにも日常の復習にも使える難度設定標準問題集という名称が示す通り、本社は学校の学習を終えた後の復習から将来的な中学受験を見据えた基礎固めまでを視野に入れた難度にある。受験対策には難関校向けの複雑な問題を早期に解く方法もあるが、4年生の段階では基本事項を正確に使い、文章や図から条件を読み取る力を安定させることが優先される。本書は教科書準拠の反復教材より一段上の問いを含むため、理解度を点検しながら応用への適性を見極めるのに向く。一方で学校内容がまだ十分に身についていない場合、発展段階まで一度に終える必要はない。基礎と標準を確実に行い、難しい問題は親子や指導者と検討する素材にしても良い。一般に先取り学習の経験が少ない子どもには難しく感じられる場合もあるため、正答率だけで能力を判断しない配慮が必要である。本書の適切な利用法は、競争的な難問演習として急ぐことではなく、学年相応の内容を深く理解する到達度の確認に置くことである。結論として、小4標準問題集算数は学校の算数をおおむね理解しており、基本問題の次に何を学べば良いかを探している小学4年生に適した問題集である。計算の反復だけでは物足りない一方、難関中学受験向けの問題集にすぐ進むには負荷が大きい学習者にとって、教科書内容と本格的な応用演習の間をつなぐ役割を果たす。また家庭学習の習慣を作りたい場合や単元ごとの理解を丁寧に点検したい場合にも使いやすい。3ステップ式なので、できる問題から始めて徐々に挑戦でき、苦手な単元では基礎段階へ戻るという調整もしやすい。類似のドリル型教材と比べた際の違いは、問題量の多さだけでなく、段階的な難度設定、考え方と注意点の補助、別冊回答による復習の動線にある。反対に短期間で入試特有の難問を大量に演習したい目的には、より専門的な教材を併用する必要がある。本書は正解を出す速さだけでなく、なぜその式や考え方を用いるのかを確認しながら、4年生の算数を確かな土台へ変えたい読者に向く。ご支援いただける場合は、受験研究者ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。